花輪と
岩崎ひろみの
オンエアもっちーラジオ。こんにちは、花輪です。日曜11時、花輪と岩崎ひろみのオンエアもっちーラジオの時間です。
こんにちは、岩崎ひろみです。この番組は隔週日曜日に放送、間の週は再放送をここ FM 世田谷からお送りしています。
はい、
花輪さん、
はいはい、
映画飛んで埼玉琵琶湖より愛を込めて大ヒットしてますね。
いや、そうですね、
ありがとうございます。
いやいやいや、本当嬉しいですね。僕も携わらせていただいて、
主題歌歌ってるんですよ。
主題歌、あのニュー先をこれ埼玉っていうですね、
ニューがつい
てる、ニューがついてるんですよ。いや、1作目はですね、埼玉県の歌ってタイトルだった、
はいはい、
でこれが CD になりまして、
はい、
でそのカップリングの曲で先をこれ埼玉って歌を作ったんですよ。
はい、
そしたらですね、この先遅れ埼玉って曲が非常にいい曲で、
はい、
監督がですね、2作目はこの曲でもいいと思うんだけどって言っていただいて、うんうん、あ、そうですか、ではぜひともって、もう大好きな僕も歌ったんで、
はい、
でやっぱりこの、あのそのままというよりかは多少アレンジも変えたりして、うんうん、でニューをつけて新曲としてこう出したという、
はい、
1作目がもうディスりまくってるんですよ、埼玉県、
はいはいはいはい、
でディスりすぎたんでちょっとフォローしようと思って、このニュー先遅れ埼玉がありますんで、うんうん、またちょっとディスりに戻りたいなっていうですねで今この琵琶湖まで行ったんで、はい、埼玉から滋賀まで行ってますから、はい、次は佐賀に行ってほしいなっていうね、思いもあったりとかしながら、
あ、私もちょっとどっかの県で出たい、まあ、千葉県民だったんだけど、
あ、千葉ですか、
川
崎さん、でも今はあの、ね、下町の方のね、
はい、私朝ドラのやっぱりイメージが強くて、
そうだ、あ、そうですね、
関西人だと思われてた
って、はいはいはいはい、
エステ関西人で出した
いやでもね、うん、何度も見れるっていうのがまたこの映画の面白さでもありますよね。そうなんです
、もうあの細かいので、演出も
そうなんです。
で皆さん役者さんも達者で細かいので、うん、見るたびに気づきがありますよね。
もうみんなあの本当に素晴らしいキャストの皆様が茶番劇でね、
はい、
くだらないことをやってるっていうところもぜひとも注目していただいて、ぜひとも皆様、
はい、
ご覧になっていただきたいと思います。
はい、
はい、それでは子どもたちの夢を支える大人の輪を広げていこうがテーマのオンエアもっちラジオ、今回もスタートです。
この番組は日本児童養護施設財団の提供でお送りします。
花輪と
岩崎ひろみの
オンエアもっちーラジオ。さあ、 FM 世田谷、花輪と岩崎ひろみのオンエアもっちーラジオ、番組では今興味があることや好きなこと、メッセージを皆様から募集しています。まずはそちらをご紹介しましょう。
ラジオネーム千葉県のボルトさん、14歳の方です。花輪さん、岩崎さん、こんにちは。僕の生活している施設では毎年マラソン大会があります、
うん、
中高生は5キロの距離ですが、うん、僕は陸上部なので負けたくないし、うん、入賞したいです、うん、お二人は本番で実力を発揮するためにやっていることはありますか。
あ、なるほど、マラソン大会懐かしいな。
もういかに熱が出るかと、うん、私その日熱出ないかなと思ってた記憶がありますけれども、
僕はね陸上部だったんです実は。
え、そうなんですか。
柔道やってて、はい、怪我して途中やめたんですよ、
はい、
そしたらあの陸上部の顧問の先生が陸上部に入れって言われて、うん、陸上を始めて、それから結構長距離速くなりまして、
あ、
でもこの気持ちよく分かるんですよ。だから陸上部だから負けたくないっていうね。
あ、みんなも期待にあいつ陸上部だからっていう目で見ますもんね。
そうやってありますから。5キロって一番きついんですよね。
きついですよね。
きついです。どうでした岩瀬さん、マラソンとか
は。短距離は小学生の時遅かったんですよ、
うんうんうんうん、
でもある意味この1キロ走とか2キロ走って根性でなんとかなるじゃないですか、うん、
本当最後ね。
そうなのでトップとかではないけど、うん、上位にはいられたんですよ、うん、
素晴らしい。
だけど嫌いなものは嫌いだったっていう、う
ん、そうなんですよ。あれ心が折れるとね、なんで俺走ってんだろうって思い始めちゃうと、どんどんもう足が前に進んでいかなくなっちゃうん
で。この千葉県のボルトさんは、
はい、
本番で実力を発揮するためにやってることを聞きたい。
ここですよね、
うん、
これはね、
はい、
僕がやってたのはね、やっぱ何か目標というか目的というんですか、
はい、
やっぱそれがないとなかなか、これ学校のマラソン大会ってそもそもよく意味わかんないじゃないですか、
はい、
なんでこんなことしなきゃいけないんだってあるじゃないですか、
はいはい、
何かその親でもいいですけど、
うん、
もし何位まで入ったら なんかしてもらえるとか目的を作ると、う
ん、施設の職員さんに僕が今回何人までに入ったらちょっといつもよりおかず大きいのくださいとかね、
うん、そういうのねこそっとさ
おやつ2個にしてくださいとか、
ね、そう
下手にね、うん、緊張すると心拍数勝手に上がって疲れちゃうのであ
それもありますか
もうあの、うん、落ち着いて、うん、僕ならできると自信を持って走ってもらいたいな、まあ、
頑張ってほしいな、
はい、
いい思い出になりますから頑張ってください
頑張ってください、
はい、
番組ではあなたが興味があることや好きなことのメッセージをお待ちしていますラジオネーム千葉県のボルトさんのように私たちへの質問も遠慮なくぶつけてください、
はい、
特に子どもの皆さんからのメッセージ大歓迎です周りの大人の方がお子さんに代わって送っていただくのでも OK ですモッチーラジオで検索していただくかモッチーの X やインスタグラムからでも送れるようになっていますのでぜひ投稿してください
続いては児童養護施設の子どもたちを支えるボランティア活動に携わる皆様の声を手紙風に再構成して紹介するリングフォーキッズのコーナーです
今回は東京新宿区の NPO 法人ハグフォーオールの工藤香織さんからいただいたメッセージですハグフォーオールは児童養護施設で暮らす子どもたちの生きる力を育むための体験プログラムを提供しています私たちが考える生きる力とは1. 学ぶ力 2. ワクワクする力 3. 自分らしさですこの3つの要素を成長させるための取り組みをそれぞれの子の興味に寄り添うというスタイルで継続的に見守っています子どもの成長にとって施設の職員さんや学校の先生など毎日のように接する大人とあるタイミングごとに定期的に関わる大人が一緒に見守ることが重要です多様な関係性の大人がいるからこそそれぞれの立場から子どもの困りごとや良さに気づけるからですそのようにして継続的に関わった結果例えば小学1年生の頃は一言も口を聞いてくれなかった子が次第に心を開いてくれるようになり中学生になった今では冗談を言い合える関係になったなんて出来事もありその時は本当に感動しました同じ子供と長く関わり続けることこれが本当に大切だと感じています
なるほど素晴らしい、
まあ、分かりますね、
うん、
親とか先生が毎日言うよりも、うんうん、週一とかで会うな習い事の先生とか、うんがなんかポって同じこと言ってるのになんか響くのか、
なるほどね、うん、あるかもしれないですね、うん、確かに
あとなんか親や先生に相談できないことも、うん、たまに会う大人だとその後引きずらないから、
う
んまあ、
そうですよね、うん、いい距離感なのかもしれないですね、うん、逆にそっか毎日一緒にいちゃうことによって言えないこととかっていうのもあったりしますよね、うんうん
でもこのハグフォーオールっていうネーミングも素敵ですね、
うん、
もう今あのうち5歳の三女はもうハグハグハグ大好きで、うん、学校からお姉ちゃん帰ってくるとハグしに行ってっていうなんかそういうの見てるだけで
も、うん、お姉ちゃんとハグするんですか
しますします
本当仲いいですね、うん、それ女の子だからなんだろうな男の子あんまり
あ兄弟でハグないですか
なくないですか
確かに確かに
女の子もないんじゃないどうなんですかねやっぱ岩崎さんち仲いいですもんねだってお姉ちゃん大好きですもんね
大好きです
喧嘩しないですか
しますしますでも大好きですね
うん
で中1の次女も高1も私にハグしに来ます、うんもうなんかで私がその三女とハグしてると、うん、次女と長女が並んでますハグまで
面白いですね
母としての敬うみたいなのは多分ないんです、
うん、
ゆるキャラみたいな頭とか
ママが
そうとりあえずなんかハグしてるから並んどこうみたいなのかもしれない
なんかでもチャージしてんでしょうねパワーをねなんかあるのかもしれないですよ ね、
お母さんからね私ももちろんもらってるからいやハグは本当に、ね、
パパはそこに入ってこない
あ入ってきます入ってきます
みんなすごい絵ですねそれ
すごい絵面だと思います
面白いですね
でもねハグにはそれぐらいの力があるって、
うんま、そうなんだな、
ね、だからこのハグフォーオールっていうもうい
い名前ですね
いい名前だと思います、
はい、
これからも子どもたちのためにも長くて密なね付き合いを続けていただきたいと思います NPO 法人ハグフォーオールの工藤香織さんメッセージありがとうございました
リングフォーキッズ、次回も子どもたちを支える皆様の活躍をお伝えします。お楽しみに。
花輪と岩崎ひろみのオンエアもちラジオ。
現場職員が知っている真実。児童養護施設に入所する前の子どもたち、およそ7割が目を疑いたくなるような環境下で生活してきました。暴力的な虐待や精神的な虐待、育児放棄など、テレビやネットで報道されていることは氷山の一角です。全国にはおよそ600の児童養護施設があり、2歳から18歳の子どもたち3万人が生活しています。私たち現場職員は、子どもたちの声と職員の声を形にできるように活動をしています。今子どもたちが必要としているのはあなたの支援です。ここならあなたの声が形となります。日本全国の児童養護施設を支援している日本児童養護施設財団。
FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。日本児童養護施設財団アンバサダーの川澄奈穂美です。私たちと一緒に夢に向かって頑張っている全国の児童養護施設の子どもたちを応援しましょう。さあ、キックオフ。
最後に日本児童養護施設財団の公式マスコットキャラクターモッチーからお知らせがあります。モッチーよろしく。
子どもたちの夢と未来をつなぐチャリティーフェスティバル、モッチーフェスがいよいよ来月開催。モッチー、このイベントは子どもたちへの理解を広げ、一人一人ができることを考え、そして行動していくためのイベント。モッチー、当日会場で皆さんに会えるのを楽しみにしている。モッチー、
さあ、FM 世田谷、花輪と岩崎宏美のオンエアもっちラジオ、そろそろお別れの時間です。2月1日に LINE キューブ渋谷で、もっちフェスやりますんで、これはちょっと楽しみですね。僕も、
私も頑張ります。
お願いします。
あの、花輪さんからいただいた歌、はい、練習しておきます。
いや、お願いします、
はい、
ラップの部分ですよ。
私ラップやるんですか？
ラップなかったですね。ラップなかったですこれあの曲もオンエアも後々できると思いますんで、
はい、
ぜひとも期待していただきながら、
ね、皆さんにも聞いていただけると思いますが、はい、楽しみにしていてください。
はい、はい、さあ、ということでまして、お相手は花輪と
岩崎ひろみでした。
さようなら。
この番組は日本児童養護施設財団の提供でお送りしました。